そうやろうかなと。まあ盆の行事いうよりはなんかそういうちょっとカーニバル的な要素
が、ね、確か起源はねぶたは坂上田村麻呂のねなんかそういう征伐と関わってると思うんですよね。
絵がそういうのを作ったのが、
あとまあ東北はやっぱりね、あの夏が短いですから、やっぱり短い夏の間にそういうカーニバル的に騒ぐと、
騒げる時に騒ぎ切って、
秋田は関東で、仙台は七夕祭りとかね、結構華やかな祭りがありますもんね。
まあ、この時ぐらいしかね、またすぐにいろんな行事があったり、虫も追わなくてし、いろんなね、まあ、仕事ができて、たくさん盛んに、ちょっとここでエネルギーを発散していただきたいと。さて毎週月曜日 のこの時間は喫茶店のラジオカフェからハローラジオカフェおはようサンタスを生放送でお送りさせてもらってます。今日の進行役は今日言葉の会の棚橋玲子です。どうぞよろしゅうに。今声聞かせてもらってますけども、第2週目聞いてもらってると思いますけども、東王子通りの英殿の交差点ちょっと上がったところのタコスのお店を経営してあります竹木屋パチャンガの小林和弘さんです。おはようございます。
メナスディアンス。いつも自転車で御所を私こぎってこぎ来るんですけど、ちょっと夏もそろそろ終わりかなという感じでね、セミの声もねちょっと以前よりもパワーがない感じで、一昨日からちょっと急に涼しくなりましたもんね。今年は意外とねなんか猛暑と言われた割には僕意外とね今年は涼しいなと思ってて、で僕結構天気図とか毎日チェックするんですけど、今年はね太平洋高気圧がねあんまり発達してね、今日の天気見ても ないんですよ。ないんですよ高気圧が。だからなんかねいつもはもっと京都暑くてね36度とか
そうですよね。
今年はね意外とせいぜい35度止まりで、昨日なんか31度か2度ぐらいでだいぶ涼しいですよね。
風が冷たいぐらいの風、
夜とか肌寒いぐらいですね。
で風がね北風なんですよ。だから太平洋高気圧があんまりないんで北風なんで、京都は北から風が吹けば山の風ですから割と涼しいし、
助かります
ね。で逆に神戸はね普段は南風ですから、まあ、甲子園なんかも浜風って言いますけど、で本当は涼しいんですよ。でも今年は北風なんで六甲山からフェーン現象で神戸の暑さかとかね。今年ちょっとね高気圧がなんかパワー不足で、だから台風5号もなんかね行け場がなくてなんかうろうろしましたけど、
ゆっくりゆっくり。
ちょうどちは帰ってきた東北から帰ってきた2日ほどはものすごい暑かったんやけど、その後この感じでね夕方なんかもうビュアッとするぐらい風が冷たなってるしね、この後これ続きますね。
いやもうねそろそろ送り火ですから、やっぱり寂しい気もしますね。
気象予報士みたいな。
暑い暑いって言ってるのがね、なんか逆にね暑さを楽しんだらいいんですけど。
そうですね。
それではもう一方は、はい、出町の商店街で音楽活動してはる北口愛子さん。
ブエノスティアス。
これ聞こえてると思いますけども、はい、寺町今出川のラテンバーでファッションを、
はい、北口です。おはようございます。
前からここにですか。
そうですね。まあ今の店はね寺町今出川から西に3軒目の地下にあるんですけど、今のバスに移ってきたのはまだ半年前で、その前は北白川 の京都造形大ありますよね、はいはい、造形大の向かいぐらいで、15年間お店があったんですけど、まあちょっといろいろご縁があって移転することになって今の場所に半年前に移ってきて、まあ、まだまだこれからっていう感じです。
でも造形大の向かいやったら若い方よくやる、
結構ね個性的な子が多いです。造形大
よく集まったキャールお客さんもね、
そうですね、移っても、まあ、造形大の前 の前にあった時からの常連さんも、まあ、わざわざ足伸ばして来てくれはる人もいるし、まあ、新しいお客さん、今の私はまあ兄弟とか同志社が近いんで、まあ、その辺の、はい、学生さんとか、そうですね、外国人の方も御所が多いから観光客の人とか、そうですね、京都兄弟とか同志社 の留学生とか研究員の外国人の方も よくお見えになるんで、結構国際色豊かで毎日楽しいです。
どのぐらいのこの時間帯でやってあるんですか？
普段イベントとかのない日はだいたいお昼3時から、はい、あのコーヒーとかクレープを出しする時間があって、夜は12時まで。で週末はまあいろんな音楽イベントが入ってますね。
そんなお店の前に貼ってくれてはったり、
ね、
なんか近いはあったね今。
あ、近なんです、はい、ホームページにあのイベントスケジュールアップしてるんで。
そうですか、
はい、
分かりました。
今出川の寺町のね、うんうん、あの、はい、東北と北西角ですね。
そうですね、
地下で俺ちょっと目立たないんですけど。
そうです
な、今肝心の店の名前を一つも言ってなかったんです。あのビバラムジカ、スペイン語なんですけどね。
ビバラムジカ、
はい、ビバラムジカというお店です。
音楽万歳、
音楽万歳、ビバなんとかビバなんとかってよくね、作家とかで言いますけど、ビバ。
で愛子ちゃんは私のね、はい、あの僕のパタンガの店で、はい、あの以前あのラテン音楽の集いというのをですね、はい、あの2ヶ月に1回やってまして、
やってましたね、
キューバ音楽とかそういう音楽をね、うん、あの DJ の方がおじいさんがやってたんです。その時もう常連で来てはって、
そう、
結構ラテン音楽なかなか詳しい
んで、みんなでラテン音楽を聞いてキャッキャキャッキャ
と楽しみにね、あのさせてもらいたい思います。ありがとうございます。それではまたこれの話の続きは後ほどゆっくりから、それではニュースをここでお願いします。京都新聞ニュースです。それでは京都新聞ニュースを藤本香織さんから伝えてもらいます。
はい、それではお伝えいたします。まずはじめにお盆入りについてのニュースです。お盆の入りの昨日、京都府内の墓地には多くの市民がお墓参りに訪れました。お墓の前で先祖を忍びながら、ずっと見守っていてくださいなどと語りかけ、子どもの健康を祈っていました。およそ1万3000のお墓がある京都市東山区の大谷本廟では、朝早くから子供を連れた家族連れの姿が目立ちました。大谷本廟には11日から16日までの期間中に15万人が訪れるということです。続いてのニュースです。お盆に迎えた祖先の霊を送る、魂ですね、すみません、を送る伝統行事、五山送り火を前に鳥居型が灯される曼荼羅山の地元で、昨日ごまきの受付が始まりました。足立の念仏寺広場に設けられた首脳所には、市民や観光客らが訪れ、個人の供養や願い事を託したごまきを奉納しました。ごまきは例年およそ5000本が奉納されるといい、足立の念仏寺の住職の祈祷を受けた後、山の上に運び上げて炊き上げられます。続いてのニュースです。京都市が9月議会に提案予定の京町家保全継承条例の骨子案について、市民たちを対象にした説明会と意見募集が終了しました。この説明会では、京町家の維持管理に多額の費用がかかると所有者が訴え、助成策が市から明確に示されないことに不満が出て、条例制定の延期を求める声も出ました。最後のニュースです。京都府は環境学習に使える情報を発信する専用のインターネットサイト、エコのことを学ぶという意味のエコこと学ぼというサイトを開きました。エコをこと京都で学ぼうとの願いが込められています。今世紀後半の温室効果ガス排出実質ゼロを掲げたパリ協定の実現に向けて、子どもたちの環境意識を高める狙いです。自転車発電装置など環境学習の事例や学習施設や出前講義の一覧などを掲載しています。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、大きにありがとうございました。 いろいろニュースがこう入りましたけど、ちょうどこのお盆の時期いうことで、小林さんとこはお盆とかなんか大的な行事とかお墓参りとかも行かれてるんですか？
僕ね、実家新潟なんですけど、お墓も新潟にあるんですけどね、母親が一人になって認知症になって遠距離介護してたんですけども、もう3年前から京都に呼び寄せて、まあ、京都の老人ホームに入ってるのでね、お墓も気になるんですけど、ちょっと生きてる年寄りの世話でなかなかね、お墓のね掃除もほったらかしで、ちょっと申し訳ない気はするんですけれども、ね、母が元気な時は一緒にね、母の親とか母の兄弟とかお墓を何か所か巡ってね、なんか備えてたんですけども、まあ、やっぱりあんまり宗教心は私ないですけど、それでも一応ね、そういう先祖に年に1回ぐらいはね、お墓を、まあ、掃除をして お花をあげて、まあ、お供えというかろうそくをつけてね、まあ、お参りするというのはやっぱりいいことだと思いますよね。
北口さんは京都の出身。
私はね、生まれ大阪なんですよ。大阪の河内の方 で母親が兵庫県の三木の方の人間なので、まあ、大阪までお墓参りはすぐ行けるんですけど、京都から三木までなかなか行けないので、
なかなかね、はい、毎日追われてるとね、なかなか
お盆に行ってもね、家族の都合合わせてっていうのは難しいけど、そうですね、
先週ね、母の老人ホーム、五条坂の近くの河合勘次郎記念館の近くの、すごい京都らしいところなんですけど、いつもどっか連れてけるんで車椅子で通って散歩するんですけど、ちょうど六道参りの時でね、僕も六道参りって聞いてたけれども、やっぱりあれもお盆の迎えの行事ですよね。で、陶器祭りが有名なんですけど、陶器祭りももともとは六道参りに来る人たちに、まあ、いろんな陶器含めてそういう店を出すのに始まったみたいで、やっぱあの辺はもともとね、大谷本廟清水のとこもお墓ですから、梅野といって昔からね、死体捨て場というか怖いとこですから、冥界の入り口といってますね、六道のね、お寺もね、そういう意味では非常に京都はね、この時期もうお盆の入りですから、この上空にたくさん
で
霊がいっぱい漂ってて、そう思うんでちょっと怖い気もしない
んです けど、見えちゃう人はこの時期大変みたいですね。街歩いたらいろんな人に肩がぶつかる
もうね、うちもこの間大谷さん、うちは大谷さんで、今言うてはる1300のお墓がある言うてはりましたけど、もう朝の6時ぐらい前に行かんとね、なかなかもう入り、なんていうかね、細い道上がって
くる、そうですね、あそこね、
だから大変なんでね、いつも早朝行事なんで、うちの家族の、でその後どっかへみんなで喫茶店で行って、そこで昼間で喋ってたりしてね
そっちがメインだった
んです。でもなかなかこういう機会がないと、お盆とかをね通してお先祖さんの前でみんなが会う機会ってもうどんどんなくなってきますからね、まあ、うまいことそういう行事にも使ってくれはったらね、またみんなの顔合わせもあります、
ね、まあ、送り火もね、もうあさってになりましたけど、大体誤解してる方が結構多くてね、送り火っていうのはなんか観光行事的にね、山焼きとか言うけど、そうじゃなくてやっぱりね、送り火で先祖の霊がちゃんと迷わずに帰れるようにということでね、山にそう目印をつけるわけで、そういうこの時期ぐらいはせめてやっぱり ね宗教心というかね持ちたいなという思いますよね。
大文字焼きなんて言われて、なんか京都の人怒ってはった時ありますね。
禁止もんですね。
でしたけど、最近ちょっとなくなりましたね。
送
り火を貼るようになって、
やっと
浸透してきたの。今ないと違うでとか言って怒ってはりましたけどね、皆さん。はい、じゃあここで一曲音楽を聴いてもらいたいと思います。明日は8月15日で、ね、終戦記念日ということもありますので、ジローズで戦争を知らない子どもたちを聞いてもらいたいと思います。
僕らは育った大人になった。
ジローズで戦争を知らない子どもたちでした。ラジオカフェおはようさんです。三条五湖町下がったラジオカフェから生放送でお送りさせてもらってます。それでは小林和弘さんの方に100万遍コラムニストということで、お話をちょっと聞かせてもらいたいと思います。今日はどういう話題を、
ですね、あの市民新聞の8月号ですかね、はい、そこに織り込まれていたので市バスの問題というか、一つは、はい、あの1日乗車券バスの今500円の600円に上げて、地下鉄とバスの共通の観光乗車券ですか、というのを今の1200円から900円に下げるというね、提案のその織り込みの文書があったんですけど、それともう一つ別に、あの敬老乗車証制度の現状や課題についてというのが入ってまして、でこっちの方はなんかあの京都市保健福祉局健康長寿の町京都推進室、長い名前です、
ね、
そこが発行してるんですけど交通局じゃなくてね、
あ、はいはい、
でその両方含めてちょっと市バス問題というかに話したいと思うんですけど、いろいろ市バスの問題、混雑の問題とかね、あの清水のあたりとかもうバスが動かなくてね、特に今そのお盆のお参りでえらいことになってますけど、まあそういう観光客も増えてということもあるんですが、いろいろ話がいっぱいあるんですけど、今日はこの敬老乗車証制度のことでね、これ市が提案しているのは、今僕もあんまり詳しく知らなかったんですけど、70歳以上の京都市民に対して市バスと地下鉄全路線に乗車できる、まあそういう敬老乗車フリーパスですね、で年間パスを、あの希望者の方対象は27万人いるんですけど、そのうち半分ぐらいの13万4000人の方が、まあ申請をして、あの所得に応じて、あの無料の方、あるいは一番最高額の方は1万5000円払って1年間乗れるということでね、
1万5000円、
僕も早く70になりたいなと思ってあるんですけど、あの、まあ、それで、まあ、いい制度だからもう続けましょうというだけでは多分ね、あのもう持たなくなっているということでこう提案がされていて、別に提案はしてないんですね。現状で問題を出してどうしましょうか、考えましょうという形で、別に廃止するとかいうことは別に言ってないんですけど、で、まあ、こういうことを考えるいい機会だなというふうに思って思います。で僕も知らなかったんですけど、結局今、まあ、去年から1年間で京都市が、 何億円かな、46億円をその福祉の予算から交通局に、あのその無料パス経路パス代の利用分として繰り入れてるわけですよね。で別に6は別に6億円をあの利用者がその職員に応じて払ってるのが、要するに年間52億円ですか。ただこれね、どういう計算してるかというのをちょっとよく見てみたら、あの実際パス持ってても全然使わない人もいるだろうし、毎日いっぱいの使う人もいるだろうし、でこの、あの文書をよく見たら46億円の根拠としては、1人当たり月16回利用すると仮定して計算していますということですから、16かけるバスですから、まあ、230円で、そうすると多分3800円ぐらいになるんですけど、でその分を 1年間分134,000人かける、その金額で多分52億円になってるという話なんですね。で、まあ、この数字がただで、バスに乗ると確かに経路乗車証で乗る人いっぱいいますけど、いちいちカウントしてるわけ多分ないと思うんで、あの地下鉄の場合はね、あのカードだから分かると思いますけど、だからまあ一つの想定としてそれだけ利用してこういう金額になってるということだと思うんですが、あの一つ、まあ交通機関というのはね、あの飲食店と違って人が食べて物が減るわけじゃなくって、別に一人乗ったからといって別に何かね物が減るわけで、確かにそれは燃料がちょっとは増えるかもしれませんけど、まあ考え方の問題ですよね。だからまあ根本的にはですね、あの僕日本の交通政策というか、あの日本にはね公共交通はないんです。公営の企業体としての交通はあるけど、公共交通、つまりパブリックで、うん、あの儲け関係なくするという、ね、交通機関は、ね、うん、昔の国鉄も含めて、あるいは京都市の市バスとか大阪の地下鉄含めてないんです。企業として、うん、結局赤字黒字と経営体、うん、経営体としてやっているわけであって、うん、まあ、普通の僕らはそれが当たり前常識だと思ってるんですけれども、うん、実際諸外国を見たら、あの鉄道とか交通鉄道で、あの独立採算に成り立つというところはまずないんですよ。あの例外的に日本だけは、特に大都市近郊は私鉄とかが企業としてね、あの儲けが上がってるという、でそれも今の私鉄も今は昔ほど運賃収入がないんで、不動産事業とか百貨店とか、うん、ね、そちらの収入の方が多いんで、純粋そういう交通部門だけではね儲かってないんですよね。でかつて儲かっていたし、だからそれが発想を変えないといけないんですけど、
今
だ
に上がり
だから廃止しようとかね、そういうのでいくとどんどんどんどん公共交通が削減されて、例えば JR 北海道はもう成り立たないので破綻するみたいなことを言ったりと、結局利用者があの不便するわけですよね。だから考え方を根本的に、あの儲かるもんじゃないから、学校とか消防署警察と一緒でね、あの消防署赤字だから
そういうわけにはいかないですよね。
そういう交通についてもですね、発想を変えない限りは根本的な解決にならないんですよね。そういい例が国鉄がどんどん、ね、赤字ローカルという線の言葉によって廃止していって、どんどん地方は交通が不便になっているし、都市部においても、ね、あの地方はなんか深刻ですよね。
そうですね、
だから税金を使っても、あのいいことはすべきという変えない限りは根本的には解決できないんで、だからこの経路乗車証の問題も確かに、あの福祉予算から46億円を繰り入れてるから、市バス事業も今20億円の年間の黒字になってるみたいですけどね。
バランスはそれでなんとか黒字に取ってはる
いうことなので、まあ、一つあるかというのが一つの問題 で、 でもう一つ別の問題として、あの70歳以上の高齢者にだけ、にだけそういう便利などをね捨てるのが公平かということもありますよね。むしろ今は子育て世代とか、例えば子供が2人いてバスに乗ったら、例えばもう中学生になったら大人運賃になるわけですから、そうすると家族4人で大人運賃4人払ったらすごいかかるわけですから、だからみんな車で移動するわけですよね。だからその高齢者と若い人と敵対関係にするのは良くないんですけど、でこのね、あの市のこの文章で一つ気になったのは、その46億円のこの負担分で保育所を整備すると2万4000人分に相当します、ね、これは、ね、良くないです、ね、
ちょっと用ない書き方ですな。
だから経路パスをやめて、 やめれば保育所では2万4千義務が整備できますというのが書いてある、まあ、それは数字としてはね、うん、46円の数字としてはそうはそうだけど、
うん、若い人と対決する
しは良くないなと思いますね。
なるほど、そうやね。
ただ一方でやっぱり高齢者に今いろんなあの国の政策も含めていろんな施策が優遇されていて、こそってさらにそういう税金を使うのは少ないのは確かなんです、うん、それと別にそのやっぱり高齢者のこういう無料パスのあり方はやっぱもっと考えて、だから高齢者だけじゃなくて僕らも含めて、あるいは子どもも含めて、もっとみんなが安く使えるような年間パスがあったらいいんですよ。で例えば私僕この6月フランス行ってきたんですけども、例えばあのストラスブールの町、まあ、京都よりも人口規模がちょっと少なくて50万ぐらいなんですけど、ストラスブールでは例えばあの年間パスですね、これはバスとかトラムとか含めて、あるいはパークランドライドの駐車場の利用料金なども含めて、例えばあの26歳から64歳の普通の人は1年間のパスで498ユーロですから、まあ6万円ちょっとですかね、1つにしたらまあ5000円ぐらい払えばバスも地下鉄はないやつかトラムとか全部タダで5000円ぐらいで乗り放題になると、うん、で高齢者65歳以上はその半額以下230ユーロですから3万円ぐらいですかね、1ヶ月にいたら2800円ぐらいなれば全部それが1年間全部乗り放題になると、2800円だったらね、ご飯3回ぐらい食べたらいい金額ですから、例えば敬老パスやめてそれぐらいの金額で3000円ぐらい毎月負担して全部市バスも地下鉄も乗れれば、それが高齢者とか子どもとかね、で働いてる普通の成人大人の人はまあその倍ぐらいで、例えば、6000、7000円ぐらいでね、地下鉄もバスも全部乗れると、
まあでも納得いく価格ですよね。
でも今現状京都の市バスのね、あの均一期間のフリーパスは、9000円ぐらいですかね、1万円弱ぐらいなんですけど、でそれ地下鉄乗れませんしね、地下鉄にはフリーパスというのはないですから、1日乗車券のフリーパスで600円はあるんだけど、年間の地下鉄フリーパスはないし、京都の場合は地下鉄とあのバスを分けてるのが一つちょっと問題ですよね。だから前回先月の市民新聞もなんか地下鉄とバスの対決して、はい、本当は統合して経営的にも統合して、今経営のその赤字とかも全部バスと予算も分けて出してるんですけど、それをあんま分けるとか逆におかしいもんですよね。
まあ、経営的にもルート的にもすごい便利になりますよね。まあ、
京都の場合地下鉄だけでは移動できません、
そうです、ね、
やっぱりバスと地下鉄組み合わせて、でさらにもっと行ったら阪急とか京阪とか JR も含めてやればかなりネットワークになってるんですけど、日本ではさっき言ったようにそのどうしても企業体的なのがあるんで、でも諸外国ではあのそういう形態が違ってもあの一つの何というか連合というか共同組合的なのを作って、一つの都市圏では運賃制度切符全部共通というのは当たり前であってね、
ちゃんと市民のことを考えてのことですよね。それは
パリなんか一番そういう形ですよね、国鉄的な鉄道とバスと地下鉄と全部一つの切符で乗れるようになってるんですけどね、まあ、それは当たり前なんですけど、まあ、それは将来的に課題として、で京阪とか阪急も含めて切符で乗れるようにしたらいいんだけど、当面はやっぱりなんか市バスと地下鉄含めてね、安い全線パスを高齢者だけではなくてみんなが買えるようにしたらいいと思うんですけどね、でもそれやるにはやっぱりどうしても税金というかその経営的なのを考える額は高くなるので、やっぱりそれは税金を入れてもっと安くして、そうすれば車も減るし環境問題も解決するわけですし、歩いてね暮らせる街づくりっていうわけですから、交通にやっぱり税金を入れるという活動をしないと、ね、いけないと思いますね。
今あのなんていうかな、あの観光の人がよう行さん増えましたやんか、だから一時よりも市バスなんかの乗ってはる量がねものすごく増えてますやんか、
ねえ、バスの増えてるですね、
だからそのなんていうかな、もうちょっと前からしたら、あのプラスが起こってるように、もう市バス使いなさいとか、あの自然ね、あの地下鉄使ってくださいいう宣伝すごいしてはるさかいに、まあ、うちらちょうどバス路線しかあまり乗れへん堀川に面してるとこにいるさかいに、もういつも満杯なんですよな、まあ、そういうことから考えるとね、なんかあのもう売り上げっていう採算の面でも上がってなっちゃうから、安くしても でもいいやるっちゃうかこんなに満員のにいつも乗ってんのにな思う時ありませんか。
でも今あの単年度で黒字になってて、ね、地下鉄事業も、まあ、トントンぐらいになってるようですけどもね。でも、まあ、そういう収支の問題もありますけど、うん、やっぱり今もう観光客これだけ増えて特に東山通りとかはもう パンクしてますからバスではもう
ね
あの乗る需要がもう超えてるんで、やっぱりそういう前も僕話しましたけど、うん、そういう路面電車、新型路面電車でね、うん、3両連結ぐらいで一度に200人ぐらい乗れるようなのを京都駅から走らせるとか、うんね、で同時にあの車の一般自家用車の流入を規制して、でもっと歩いて歩道も広げて、ね、でバスとトラムだけになるような市場通りがそれでだいぶね改善されましたから、ああいうふうに東山通りもして、同時にそういうバスとかの地下鉄の運賃システムもフリーパスをもっと安くして、市民も観光客も高齢者もみんなが便利になるような交通体系という考えないといけないと思いますね。
一時なんか観光バスとか普通の観光用の車を入れへんとかいうような、ね、あの考えてはったんやけど、最近あんまりちょっとね、うん、そういうのもなくなってきたからね。
日本の場合なんか、ね、市場通りでもね、なんかあの、うん、なる都心にはあまり車を乗りないしましょうみたいな、そういうなんか掛け声だけのね掛け声だけでみんなそんなにノーマーカーデーもノーマイカーデーですか16日なくて、別に掛け声だけでそんなんで人はね動くわけないんで、やっぱりバスを安くして車よりもこのが便利だしというふうにね、
やっぱメリットがある、動かないですよ、
スローガンだけ
ね、便利になったらねだいぶ変わりますわな。確かにぜひそういうことも考えてもらって、今これ意見を聞くような
そうですね、だから京都市がそういう意見を募集してるんで、うん、皆さんどんどんね意見を上げてくれたらいいと思いますね、
してもらいましょうか
囲みましょうか
まあ一日乗車券はなかなか便利なね、あの券やって500円で買えるいうのはね、
まあ、500円か600円になって、まあ、それはまあいいかなという気はしますけども、それだけじゃなくてもっとトータルにね今言った形 で、ね、地下鉄も含めて乗れるようなねパスにしたらいいと思いますけど、ね、
先を見据えて、
まあ、今度900円ですから、まあ、まあそれはそれでまあ妥当かなという気はしますけどね
観光の人らにとってはね、それでこう乗り継ぎできたらいいんちゃうかな、ね、今日ね59番乗ってうちら来るんですけど、あの金閣寺へ行き来するのが59番ですね。
あれも大変でしょ金閣寺でも、
うん、まあ、それはもうすごいんだけど、今日ね家族がねあの乗ってきはって、かあの向こうのねあちら乗るとこから、ほんで向こう行かはったから、あどっか銀閣寺か向こうで降りはんのかなと思ったら、なかなか俺は喋ってはんのがね金閣寺の話ですね。ほんでいやと思ってたら、ちょうど乗ってきはった人が英語が分かる人で、どこ行くんですかって聞かはったら、金閣寺このバス逆向きですよ言ってすぐ降りはったんやけど
よかったですね。
ほらねよう考えたら59番にはねタイトルにね金閣寺って書いてあるんですね、こっち向きのバスも。だから回転あのこうローテーションしてみます30分で、うん、あれも確かに見てね乗らはる人にしてはね、だから今のも含めてねいろんなこの工夫をねやっぱり観光の
自分が乗る立場になって、自分が外国人だったらとか観光客だったらっていうの
を、ね、そういう立場が大事ですね。
そうです大事、
僕も結構あちこち旅行行くんで、自分がね、うん、知らない街で旅行者になることが多いんで、うん、その立場で考えると
、ね、気づくことたくさんありますよね。
だからなんか旅行者は迷惑だという思いじゃなくて、自分もそういう立場になるんで
本当お願いしますよって思いますね
ほなあのちょっとここで、今日ゲストに来てもらってます北口さんの曲を一曲、はい、小林さんの曲、
はい、じゃあ私の曲を先に、
小林さんの曲、はいはい、ご紹介いただきたいなと思います。
あのキューバ音楽で、はい、トゥミデリリオ我が情熱のあなたという、はい、エラ・カルボという人の歌です。
はい、
どうぞ。
なお願いします。
Expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo, con mi tristeza estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Porque me quieres también.
ただいまの音楽は、キューバ音楽で To Me Delirio 我が情熱のあなたでした。
ラジオカフェおはようサンドス、五子町三条のラジオカフェから生放送で、お送りさせてもらってます。この放送をお聞きの皆様でご意見や話題がありましたら、メールかファックスでどうぞ話の輪の中へ入っておくれやす、メールアドレスですけれども、 info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、ファックスの番号は京都 075-253-6901 075-253-6901 です、ただいまの時間は11時14分ちょっと半分ぐらい過ぎたところですかね、それではここで先ほどからご紹介させてもらってます、 出町の商店街で音楽活動をされている北口愛子さんの方に、
はい、改めて
言ってお願いしたいなと思います、
はい、
もう一回ちょっとさっきお話聞いたことですけど、
はい、
で寺町の今出川の角から3軒目、
ね、西へ3軒目の北側の地下、はい、昔ね京都書店っていうファイト古い本屋さんがずっとあって、で同じ並びにあの本屋らどですね、
か
の
いい
本屋らどなったのあの辺ですね、の地下のビバラムジカという店 で、
はいはい、ビバラムジカという、はい、あのお店をやってはるいうことですので、
はい、
ぜひ今度その前通らはる方は
ぜひぜひ
地下に、
地下なんでねちょっと入りにくいんですけども
、
はいはい、
何時から空いてる？3時、
お昼3時から、
3時から、
はい、ちょっとカフェとクレープとかを出したりできます。で夜はまあバーですね、お酒、うん、ラムが大好きなんで、はい、ラムもウイスキーもビールもたくさんあります。
で演奏も、
はい、
あのここいう時には生演奏が聴けると。
そうですね、まあ、生演奏はアコースティックライブが土 日、はい、土日が多くて、 あとは DJ イベントはですね、ラテンとかアフリカの音楽をみんなで聴いたりするイベントがありますね。
先ほど小林さんとねもうあの、はい、スペイン語で
今日スペイン語でやる
やるとか言ってありましたけども、もう一つずつ解説してもらわんとわからん言葉なので申し訳ありませんけど、
なかなか馴染みの薄い、うん、はい、
でもなんかスペインっていうだけですごい情熱的なイメージが強いですけども、
今の9番組もなかなか、ね、ロマンチック、
ね、ロマンチック、ね、
素敵な曲もびっくり、なんかすごいパッとこう熱のあふれてるもんばっかりのようなイメージやけど、うん、今の綺麗なアンピオンと歌もね、
そうです ね、 日本のまあ昭和歌謡ですとか、あ、まあ、昔のまあ60年代70年代とか、まあ、歌謡曲にもラテンの要素ってすごい入ってて、ベサメムエチョとかね、で美空ひばりさんの音とかも聞いててもバックがもうすごいクオリティの高い、まあ、キューバのオーケストラ連れてきて録音したりとか、ラテンの要素すごい入ってますね。
北口さんはなんでこういう音楽にこう自分がこう飛び込もうと思ったんですか？
話せば長いですよ。
じゃあそこを短く。
私あの京都になぜ来たかっていうと、あの 京都外国語大学の、
はいはい、
であのスペイン語学ぶために京都に出てきて、あの今までずっともう住み着いてるわけなんですけど、きっかけはね映画なんですね、うん、でブエノスアイレスっていう映画、ウォンカウェイっていう、
は
い、
あ
れがきっかけで、高校生の頃にあの監督はウォンカウェイって香港映画の監督なんですけど、でその、まあ、ブエノスアイレスを舞台にした、ブエノスアイレスはアルゼンチンの首都ですね、で映画で、まあ、映像がすごいざらついててすごい綺麗な映像で、この映像の中に行ってみたいっていうのがきっかけでスペイン語をやろうと思って大学に入学したんですけど、まあもともと音楽が好きで、うち両親どっちもミュージシャンで、ちっちゃい頃から音楽やってたんですけど、やっぱりそのラテンの音楽の部分にすごい惹かれて、でパーカッションを、まあまあ、いろんなご縁があって大学の頃から始めて、スペイン語ができてパーカッションも勉強できるとこってどこだろうと思って、
で
大学を休学してキューバに1年間飛んだんですよ、はい、武者修行に行ってました。そう、まあ、もちろん念願のブエノスアイレスアルゼンチンにも1ヶ月ぐらい行けたんですけど、あ、まあ、その後帰ってきてもう一回キューバにきちんと行き直して、もうそれから今に至りますね。どっぷりです。
映画も大好きなんだよね。
映画も大好きですね。
あのブエノスアイレスはトニーレオンとレスリーちゃんと、
はい、
レスリーちゃんも
本当にセクシーな、そう、
あれもあのタンゴのね、なんか
行きましたね。
なかなかいいですね。
はい。もうあのあそこに出てくる風景は全部行きました。イグアスの滝とか、すごいサントラもすごい、カエタノベロゾっていうブラジルのすごいあの今有名なあのミュージシャンの方も参加してて、サントラもすごいんでぜひ皆さん聞いてみてください。うん、映画もね、
あ、そう、
本当に素晴らしい名作です。
うん、で今中心にこう活動されてるのはどういうことで？
そうですね、今はまあ、パーカッショニストとしては実はそれほど活動してなくて、うん、あのファンクバンド、ラテンファンクのバンドを一つやっていて、
うん、
あとはあの DJ としてまあ、ラジオでおしゃべりする DJ というより、まあ、曲をかける DJ として、まあ、自分で、まあ、企画イベント企画したり、自分でプレイをしにいろんなところに行ったり、ラテン DJ という形でやらせていただいてます。
今日あの小林さんとはどういうような形で でお出会いになったんです。
小林さんのお店が、
カチャンガでね、はい、ラテン音楽の鑑賞会というのがね、ずっとやってまして、もう今、はい、今ないんですけど、はい、そこに毎回来てまして、
はい、はい、それでですか。
行ってはなんかやや口出ししてあれ聞きたいこれ聞きたいとかって。
あ、そうですか。はい、あ、曲ですね。
6曲目せ
っかく持ってきていただいてるので、はい、ちょっと皆さんにここで1曲聴いてもらいましょうか。はい、どんな曲かけていただきますね。
モンゴサンタマリアという、生まれはキューバで、元ま、ずっとニューヨークで活動していたパーカッショニストの、うん、はい、本当大好きな素晴らしいパーカッショニストですの、ピカオイトスタオっていう曲です。
ピカオイトスタオ、
トスタオで Me and You Baby っていう英語のタイトルがついてるんですけど、
どういう意味ですね。
ピカオイ、ピカオイとしたはね、みじん切りにして炒めるっていう意味なんですけど、男女関係になんかなぞらえてるんでしょう ね、 ね、はい、
はい、花聞かせてもらいます、はい。 はい、ありがとうございます。
しびれますね。
もうね、歌詞ほとんどないんですけどね、これはコンガが喋ってるんですよ、
あ、
歌の代わりにときっと私は思ってます。
もうあの北口さんのこの中で揺れた雰囲気見たらなんか、
ね、揺れざるを得ないです ね、 ですね。このままビール持って飲みに行きたいです、ね、ビーチとかに。
はい、いい曲聴かせていただきました、はい、また雰囲気の違う曲がね、いろいろ入ってるなと思いましたけど、はい、今ちょっとここにプラスアルファでゲスト来ていただきました方ご紹介します。はい、ハローラジオカフェ、おはようさんです。もう一人のゲストは田中誠一さんです。こんにちは、
おはようござい
ますかね、こんにちはですかね、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
立成シネマを出町の商店街で企画されてるということで、
はい、
もうこれからずっと定着させるということですか、じゃなくて、
いや、ね、あの立成シネマプロジェクトっていうのを立成小学校でやってたんです。
はいはい、
でそれがその3月、じゃ7月の末にあの終了したんで、うちはだからその、あの立成出なあかんので、
あ、
そう、はい、出町の方に移転をさせていただく、は
い、
だから立成シネマをその出町でやるわけではないんですけど、すいません、ややこしい、
いやいや、私がちょっと誤解、はい、いや、なんかあの前のとこだけ残す言うてはったから、あの私立生小学校のなんか前のお話聞いてたら、だからそこはシネマとしては維持しはんのかな、
いや、建物の外観をちょっと残して残す、まあ、ホテルに丸っぱなったというか、
ホテルなんです
か、後ろがすごいホテルになるね、ショック、いや、せっかくあそこでね、そういう映画の地道な活動したはったのにと思う。それは、
ええ、
それでグループが今度じゃあ出町の商店街のところへ移られるということです。
立ち上げる
ってことですか。
はい、そうです、そうです。
なるほど、
はい、
そうです。これからスタートということですか。
そうですね、はい。
でその辺のお話をちょっと聞かせてもらいたいなと思うんです。出町商店街のどこら辺ですか。
あの増形商店街ですね。
はい。
はい
はいはい、
だからそのあれ何て言うんですか。
中へ入って。
あ、そうです。アーケードの。
ちょっと真ん中ら辺ですよね。
はいはいはいはい。そうですそうです。
昔の厚生会ですよね、スーパーの。
あ、そうです、そうです
。そのビルに、
はい、厚生会 の、 ス、あのスーパーがあった建物、はい、あの角のところなんですけど、向かいに花屋さんがあって、そうですね、こっちがあの、路地挟んだ向かい側の、今100円ショップになってるんですね。
100円のところですよね。
はい、そうです、そうです。
まあ、近く大学もね、近いし、今の北口さんと
この、うちの店すごい近いんですよ。
裏ですからね。
はい、
はい、
なんかいろいろなところでまた一緒にできそうな空気も、うん、あるんじゃないかな。
出町が点火計画なんで。
そうですね、
はい、
まあ、これから新しい、まあ、その準備ということで、具体的にはどういうようなことを考えてはりますね。
いや、そうですね、まあ、とりあえずオープンせなね、あかんので、まあ、毎日工事現場に行っておりますという感じです。
鼻の穴真っ黒やって言ってはりましたもん、さっき。
そう、鼻の穴も毎日真っ黒です、はい、
なんか今日来ていただいた北口さんと田中さんは今のゲスト、あの同じ大学 のスペイン
同じ学部ということを、はい、先ほど判明しまして、
今日は3人ともスペイン語は得意ですけども、
はい、いや、全然僕は得意じゃないですよ、ね、はい、出来の悪いあの学生なんで本当に。
あの2スクリーンの予定なんですよね、今度新しい。
そうですね、はい、はい、2スクリーンです、はい、
何席ぐらいになるんですか、ね。
まあ、50前後ですね、どっちにしても、はい、ちょっと普通の映画館とかを、まあ、皆さん、ね、その知ってるような普通の映画館と全然違うようなことになると思うんで、まあ、それがいいことになるのか悪いことになるのかちょっと分かんないんですけど、はい、
まあ、クラウドファンディングで、ね、あのお金を募金集めててだいぶ集まったようなことを聞いたんですけど、どんな感じですか。
まあ、あれはそのなんていうのかな、会員さんというか、まあ、そのミニシアターとかの小さい映画館ってあの会員さんを集めるんですよね。でその会員さんにその先にまだオープンしてないですけど、うん、なっていただくっていうような考えで集めさせていただいてるっていうような感じで。
今どれぐらい集まったんですか。
今どんぐらいかな、700万弱じゃないですかね。
はい、もう目標額は達成されてるんですよね。
そうですね、まあ、ただ目標額ってあんまなんか仮のもんっていうか、いやだから今言ったみたいにその要は会員さんの募集っていう考え方でやってるんで、そのなって会員さんになっていただくのは、ね、人数が多い方がいいですし、まあ、そのお金は基本的にはその、会員の皆さんにまあ還元していくっていうような形で、はい、使わさせていただくので、はい、
オープンの予定はいつ頃になるんですかね。
それをよく聞かれるんですが
気になりますね、
はい、ちょっとねお盆明けないとスケジュールが出ないんですよね、いろいろその本当に何て言うかな、その業者さんとかのスケジュールとか次第のスケジュールとかっていうのがあって、まあ、あとその、まあ、申請関係とかっていうのが行政のね、その辺が、今仮では作ってるんですけど、まあお盆明けに出てくるんじゃないかなと、はい、思ってます。
今まであった建物のない中をそういう形に変えてい
く。そうですそうです、はいはい。
もう本屋さんとかカフェとかも入るんですよね。
あ、そうですね、はい、
そうですか。
書店と飲食とっていう、
はい、なかなかものはもう大きい規模になりますよね。そう、ただ、やるというだけじゃなくて、はい、日常的にじゃあそういういろんなものも見れるし、
お茶飲むだけとかでもいけるんですよね。
あ、そうですね。だからまあその、まあ、映画なんてね、その毎日見るようなもんでもないと思うんで、あの毎日見んでもいいんですけど、まあでも商店街ってこう毎日、ね、使う人は生き生きするじゃないですか。まあ、ね、その辺がなんかこう毎日覗いていただけるようになればなというふうには思います。
新しい形ですよね。なかなかそんなとこないですよね。
僕も結構出町商店街よくね、古本屋に行ったりとか、
この間ばったり会いましたよね。そう、出町座の前で
銭湯の前で会いましたねであの辺はね、もともとやっぱり学生街で、昔の話ですけど、立命館も広報寺にあって、京大と同社があって、で僕学生の頃は結構あの辺でね、なんか JAL さんという喫茶店があったりとかね、学生街でそういう学生向けの飲み屋とかあったんですけど、最近はもうそういう感じがなくなってきて、お年寄りのなんか街みたいになって、松坂田商店街もちょっと寂れっぽいけど、まあ観光客もいて、まあこじんまりしていい感じなんですけど、なんかこう拠点がないんですよね。出町柳とかあの河原町までが
含めてね。
確かにあの京阪のターミナルがあって、今度プレミアムカーも来ますけど、なんか駅もまあ可愛らしい感じだし、で川があって橋があって、まあのどかでいいんですけど、あの河原町今出川の南東角も灰寺、お寺がずっと昔からあって、あそこもなんかもったいない感じがして、うん、なんかこう拠点というか、
そうです、ね、
目玉がない中で一つ映画館が来るというのは非常にいいことなと思うんですよね、うん、
僕はも
う一
つ、ね、
銭湯もってほしいんだけど、潰れた銭湯もそんなあるんですけど、寺町通りにね、
ありますね。
誰か銭湯しませんか、ね、そこで、うん、映画館と一緒に、
ほんまね、
地元の京都の若い人が集まる拠点が、はい、
ちらったら、まあね、お風呂屋さんっていうのはすごいコミュニケーションの場所やけど、どんどんそれもなくなっていくし、映画もね、どっちかと言ったらやっぱりこじんまりしたとこでね、見れるのも大きいとこで、あのだけはなくてね、そのいろんなこうちょっとマイナーな映画もやってもらえたりするのが、身近なとこにね、前はいっぱいありましたよね、映画館って、なんか自分なんか住んでるとこにちっちゃい映画館って、今みんななくなってしまった。
映画館もね、箱だけじゃなくて、やっぱりそういうメディアとして発信していくっていうことですから、その辺では田中さん、どういうようなラインナップで、どういう映画をね、あのかけていきたいみたいな思いあるんですか。
いや、そうですね、どうしようかなと思ってるんですけど、はい、まだ何も決めてないどうしたもんですかねと思ってるんですけど、いや、その、映画館って、いや、多分そう映画館っていうもの自体も多分形を変えなきゃいけない時期ではあるんですよね。そのやっぱりどうしてもその、まあ いわゆるその一般の今の映画館って、要は新しいものをかけないといけないっていうことになるんですけど、必ずしもそうじゃないんじゃないかっていう、要はその見てない人にとっては新しいものも古いものも新しいものじゃないですか、その時初めて出会った時がっていうのが。だからそういうことを考えると、必ずしもその新作をかけるだけじゃないよなっていうことは、まあそれは思いますし、ね、それがそのまあいろんな国の作品っていうのはもちろんできるだけね、そのどうしてもやっぱり日本映画とかアメリカ映画に偏っちゃいがちなんですが、 もちろんありますし、はい、今までもうちも理性の時でもあのラテンの映画っていうのは結構多めに実はかかってるんで、そういう意味でもね、あのいろんな国とかあのいろんなところにいる人たちっていうのをちゃんと映してるような映画っていうのをたくさんかけていきたいなと思っております。
私も映画、古い映画がすごい好きで、古いフランス映画とかがすごい好きなんですけど、今見るとしたら DVD で見るしかないんですよね。でその時リアルタイムで映画館でスクリーンで見たかったなって思うことが結構あって、そういう体験ができればいいですよね、若い子たちも、
やっぱりいろんなね、なんか世代層の人が同じ映画をこう一緒に見てて、その特にわっと大きい声上げるわけはないけど、なんか空気感みたいな、なんかこうため息ついたり、ね、なんかこうそういう空気がなんかすごくいいなと、映画見て一人でね DVD 見てると違ってね、笑う時のこのズレとかね、なんかああいうのはすごく映画見てて、
見た帰り道に酔いに浸りながら歩いたりとか、
それがいいですよね。
いいですよね。
だから僕もね映画好きなんですけど、家で DVD ってあんまり好きじゃなくて、映画館に行って、ね、そこの空間というかね時間を共有して、それがいいですね。終わった後のね、
エンドロールをこう、はい、ちょっと座ってみんなでぼーっと見る。
まあ、具体的にこの展開していかはる予定が決まったら、またどんどんこういうこの番組やらでもね紹介してもうて、やっぱり見る人たちのね、あの層を広げていってもらえたら、やっぱ出待ちがすごく一つのね活気のある場所になっていってくれるんちゃうかなというふうに思いますけどね。
はい、いやもうあの出待ち の, あの商店街の皆さんって、あの、まあ、北口さんご存知だと思うんですけど、めちゃくちゃなんていうんですか、バイタリティというか、
そうですね、
いやすごいんですよ、なんかもういやもう本当すごいと思いますよ。
七夕祭りとか結構祭りもすごくやってますもんね。
七夕あの夜店の時に、いや僕もお手伝い行ったんですよ今年の 7月7、8、
やってましたね。
もう金魚すくいめっちゃ手伝ったんですけど、いや全然手伝ってないんですけど、いやもうすごかったですね、あのいやなんかどっからこんな人来んのみたいな、あのあれとだからその冬 の, あの大根だけですか、の時ですよね、やっぱりね、はい、その2大イベントっていう、
アーケードの上に今日も元気だってどっかに書いてますよね。
でっかい魚が浮いてますからね、
そうですね、
あれはあのなかなかちょっとやっぱ京都でもバイタリティが実はあるっていう、
ある商店街珍しいですよ ね、
アーケードの長さはねかなり100メートルぐらいで小さいですけど、元気ですよね、
元気、
なんかキャラが強いっていう、だからちょっともうちょっとこうあの長かったり大きかったりこうする商店街はやっぱり三条会とかもあるじゃないですか、けどなんかこうマスカタのその出待ちのあの商店街の皆さんってなんかお店とそのお店の人の顔が一致する感じがすごい
キャラ
立ちがすごいんですよ。
果物屋のおっちゃんとかすごいですからね、あそこ。
あのおっちゃんすごいです、ね。
名物の果物屋さんがあるんですよ。
そう、
行けばわかるんで、ぜひ行ってみてください。
すごいですよ、
ね。でもあのなんか私らはあんまりね、そのお買い物はあそこでする機会があんまあらへんんですよ。うちら近所の方にどうしてもね、買い物してしまう盛んに、曲がり角だけで、バスでこう曲がるとこだけでね。だけど唐揚げ屋さんとか豚バラとか、 あのなんかあそこは唐揚げ美味しい、サバ寿司のお店が美味しいとか、そういう部分的にはね聞いてるけども、その活気があるところは中に入ってしまうから、もう一つ見えしまへんねんね、そこら辺がね。だからなんかそういうのを知るきっかけにもねなっていくと、あの辺はやっぱり一つのね、あまり他にあの市場みたいなとこありませんやろ、
あの辺はやっぱりの商店街です ね、やっぱり、
そうですよね、
だからちょっと下やらに住んではる人やらでも、ちょっとあの買い物するときにね大きい店もないから、そういうのを不便言う人と、最初あそこええにゃ言う人とありますさかいね、
できれば楽しいし ね、
そういう今言ってはるキャラの強い人たちとお店しはるようなのが、
最近ね、あの愛子ちゃんのゲバラムジカも出てきましたし、はいはい、それからあの河原町の今出川下がったところの西側にね、あのポルケノーってこれスペイン語なんですけど、どうしてっていう意味なんですけど、そういう、まあ、タコスバーみたいな
ちょっと下がったらケッパサ
スペイン語なんですけど、どうしたのって意味の
タコス屋さん
で、前からあるね、あの中川酒店という、
ね、
ジャマイカのレゲエの店もあるんですし、まあ、パチャンがちょっと離れてますけど、意外とあの辺が最近ラテンのお店が出てきて、その中で今度出町田の映画も出てきてね、なかなかいい流れだと思うんですね。この流れをどんどん強くして何かを推進しましょう、
進めていきましょう、
はい、そういうのを期待しながらね、
はい、
ではここでもう一曲北口さんのおすすめの曲を聴かせてもらう、
はい、同じモンゴサンタマリアの曲で、はい、ママパパイトゥ
のお別れの時間もだんだん近づいてきますし、ここであのちょっと最後にあの田中さんの方に来ていただいて、ちょっとしか喋ってもらってませんので、ちょっとこれからの夢みたいなものを一言ここで喋ってもらってと思うんですけど、どうでしたろう。
はい、夢なんですかね。はい、いやもうね、ささやかに生きていければもう
なんか面白いですね。
いえいえ、あのはい、いやあの、はい、スペイン語学科っていうところを卒業してる割にはこうラテンの血が全く入ってないのでどうしたことだという感じがするんです。いやただでもその ラテンの人だって言っても実はなんか繊細なところあるじゃないですか。なんかこう
ちょっと影あります
よね、影あるんですよね。なんかそういうところも実はあるんだよなっていうところで、僕はそのラテンの人たちとちょっとその 共感を得てるというか、
意外とそこ大事ですね。
そういう、そうなんですよ。なんか そっちのこうなんかあの陽の方じゃなくて陰の方の、はい、ラテンの血だと自分では、はい、思っているんですけども、
中に秘めたこう湧き上がるものを持っている
、なんですかね、はい、なかなかあの口が下手でしょうがないですけどあの、はい、こういう感じで、はい、なんかあの、はい、なんかまああまりアピールはあまりないのですが、はい、
まあ出待ちさん期待してますので、
しましょう、みんなで映画が見たい、
でも、はい、映画見終わったらビバラムジカで、はい、酒飲みながら
酒飲んで、
はい、リステシネマを出待ち商店街で解説準備しておられる田中誠一さんにあのお越しいただいて、お話を聞かせてもらいました。お気にありがとうございました。お疲れ様でした、
はいはい、
それから、もう一人のゲストは、その出町商店街の横のところで活動してはります、はい、北口愛子さん、はい、パーカッションをやっておられる、
はい、
今日2曲聴かせてもらいました、はい、にありがとうございました。そしてメインは、タケリアパチャンガの小林和弘さん、しました。お気にありがとうございました。今日言葉の会の棚橋玲子が進行役でした。どちらさんも親玉さんとした。さよなら。
チャオ。
チャオ。アディオス。